今日はローマ人の手紙第11章25節から36節です。このところでは神の憐れみの計画が語られています。25節を見ますと、この奥義を知らずにいてほしくはありませんとパウロは語ったわけです。奥義、もともとこれはミステリオンという言葉であるわけです。まあ、英語ではミステリー、まあ、神秘的な、もう人間の思いではこうすぐ解決できないような、そのようなものであるわけですけれども、それはイスラエル人と異邦人のこの関係ということになると思います。そしてそれは特に神様の選び救いということに関わる問題になるわけです。まず最初にイスラエルが選ばれた、じゃあ他の人たちはどうなるのか、救われないで滅びに行ってそのままでいいのか、決してそうではないということです。神様の目的は全ての人が救われるということであるわけです。それは私たちにも実は及んできている。もう東の果ての日本に住んでいる私たちにこの神様の福音が届かなかったらどうだったんだろうか、私たちは救われるっていうことはできなかったわけです。ですからまさに神様は全ての人を愛され、そしてまた憐れんでくださる、そしてそのことが実はイエス・キリストの救いによってこの実現しているというこの事実があるわけです。そしてそのために25節の終わりの方にイスラエル人の一部が頑なになったのは異邦人の満ちる時が来るまででありという言葉が出てくるわけなんですけれども、この頑な、もう頑固、顔面、自分の意見を決して曲げない、パウロはどうだったのか、まさに彼は頑なな人であったわけです。なかなか変えようとしない、変えることができない、そしてそのことは彼自身も心の中でもう苦しんだ、それはロマ書の7章に出てきている彼の心の内の告白、それを見るならば彼がいかに自分の心の中で苦しんでいたかということがわかるわけです。しかしそのことも実は神様の御手にあり、まあ、彼は復活のキリストを通して自分が一体どのようなものであるのか、それが分かり、そしてまた彼は格別に異邦人の使徒として、このイスラエル、ユダヤの中から彼は世界へとこの神様の救いを伝えていくものとなった。そしてまた今の私たちの時代というのは25節の割にある異邦人の満ちる時ということであるわけです。この21世紀の時代は宣教の時代と言われています。特にアフリカ、東南アジア、南米、クリスチャンがどんどん今増えているということを聞きます。ただし日本はもう例外中の例外のように先進国でありながらこの福音が伝えられていっていない、もう極めて、まあ、異常というか他の国々から見るならばもう一体どうしてこういうふうになってるんだろうかと思われるような状況の中にあるわけです。まあ、アフリカの国や南米、また東南アジア、決して豊かではないわけです。しかし救いを求めていく人たちがいかに多く起こされているかということを見ると非常に不思議な状況であるわけですし、ある意味このイスラエル人の一部が頑なというようなことがまた私たち日本人にも当てはまっているようなところがあるのではないかと思います。しかし神様の約束は26節を見るとイスラエルは皆救われるのです そして救い出す者がシオンから現れ、この救い出す者がシオンから現れる、それはイエス・キリストがまさにユダヤの地で誕生し、そしてまたそこからこの救いが始まってくるわけです。その26節の後を見ると、このヤコブから不敬虔を除き去る、神に対するこれは不敬ということであるわけです。日本もかつては不敬罪というのがあったわけです。天皇を敬わない、批判する、そういうものはもう法律によって取り締まれて逮捕される、そして刑罰が下るっていう、そういう時が一時あったわけです。しかしここで言ってる不敬虔というのは決して人に対するものではなくて神様に対するものであるわけですけれども、しかし神様はこの不敬虔を除き去る、この固くなな心も砕かれる、そしてこのことは27節のところに、すなわち私が彼らの罪を取り除く、それを神様は言われるわけです。私たちの力では残念ながら罪の解決はできないということであるわけです。もし自分で自分の罪を解決できるならば救い主はいらないということであるわけです。しかし私たちは自分で自分の心の中にある罪を解決することができるでしょうか。できる人は一人もいないわけです。まさに私たちはイエス・キリストの十字架によらなければ私たちの罪の解決、罪の許しはありえなかった。しかし神様は私たちにもこのイエス・キリストの十字架の罪の許しの恵み、救いを与えてくださったということであるわけです。そしてこれがまさに27節を見ると、これこそ彼らと結ぶ私の契約というふうに言われるわけです。私たちの唯一の救い、解決が与えられるのはこの十字架以外には他にはない。そしてイエス様は弟子たちに何と言われたのか、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、これが新しい戒めであるというふうに言われたわけです。かつては旧約聖書、実会によって神との愛の契約、それが神と人との間に、そして実会の後半は人と人との間の愛、しかしそれが現実にはできなかった。イスラエルは自分たちは選ばれた種族だ、他の者たちとは違う、それがまさに高慢となり固くなな心に変遷していってしまったということであるわけです。ですからこれはまさに28節のところにこの神に敵対しているというような状況になったわけです。イスラエルの歴史っていうのはまさに神に対する不従順、不信仰の現れが、もう旧約聖書を読むとそのイスラエルの姿、それを私たちは見ることができるわけです。しかしそのようなイスラエルも実はこの選びっていうことが28節に出てきているわけですけれども、それは決して彼らが立派だからというのではなくて、父祖たちの家に神に愛されているものですとあるわけです。父祖たち、それはアブラハム、イサク、ヤコブの神という言葉が出てくるわけですけれども、あのアブラハム、イサク、ヤコブを見るときに彼らがいかに神様に愛されているのかということがわかるわけです。この3人とて完全な人たちではなかった。神様の憐れみがなかったら彼らは生きる術は果たしてあっただろうかと思います。そしてそれは私たちにも実は神様は与えてくださっておられる。29節のところに神の賜物と証明という言葉が出てくるわけです。賜物っていうのはもう無条件にもうただで与えられる。確かに私たちも神様はこの与えてくださるものがあり、また証明、 召してくださる。アブラハムも召されたわけです。そしてヤコブ、彼も不経験であった。しかし彼をも神様は選んでくださった。そうしたものが実は私たちにも与えられて、そして信仰によって神様に私たちは従うもので今あるということです。しかし30節にあるように、かつては神に不従順であった。最初から私は神様に従っているって人を私は今まで会ったことは一人もないわけです。むしろ自分自身が罪人であり不従順なものであった。しかしイエス・キリストの十字架によって罪が許され、そしてまたその救いに預かることができた。そのことの証を私はもうほぼ 100% 聞くことができるわけです。まさにそれは憐れみを受けるということのゆえに、この不従順ということが明確になってきているわけです。ですからこの憐れみと不従順のことは32節にもあるわけですけれども、すべての人を不従順のうちに届けましたが、それはすべての人を憐れむためだったのです。なぜ私たちは心が固くなだったんだろうか。なぜ最初から神様を信じることができなかったのか。まさにそれは神様から離れていた。そして神様に従わない。しかしそれは神の憐れみを知るということによって、私たちの人生は全く違うものとなってきているということであるわけです。ですから今私たちが生かされているのは、ただ神様の憐れみのゆえに、そしてまた神様に愛されているものということが明確になっているわけです。この手紙を書いたパウロ自身もどうだったのか。彼は牢獄に閉じ込められて、そして目が不自由になる、そのような状況の中にあったわけです。しかし彼はそういう中にあって、神の憐れみ、また神の恵み、それを知るものであったわけですけれども、私の恵みはあなたに対して十分である。それがパウロに対する答えだった。だから要は何かっていうと、自分は神様に愛されている、そして神様に恵まれているものだということを私たちは知る必要があるということです。いかにこの物質的に豊かになり、またこの世においては力が与えられたりとか、また人より優れたものがあるということが、じゃあ自分自身の心が満たされるものとなるのかっていうと、決してそうではないと思います。逆に不自由、困難の中にあっても、神様が私を愛してくださっておられる、私を憐れんでくださっておられるんだ、その時に私たちの心は満たされ、喜びにあふれていくものとなるのではないかと思います。33節に、ああ神の知恵と知識の富はなんと深いことでしょう、神の裁きはなんと知り尽くしがたく、神の道はなんと極めがたいことでしょうと、パウロはもう神様のその偉大さを語っているわけですけれども、私たちもこのことを実は信仰のこの生活生涯の中にあって知ることができる。それは私たち自身がこの聖書を読み、そしてまた私たちにはもう一人の助け主、また慰め主、ご聖霊が働いてくださり、私たちに神の言葉を理解させてくださり、そしてそれはただ単なる言葉だけではなくて、自分の心が慰められる、また励まされる、そしてこういう困難な時代の中にあっても、私たちは神様を褒めたたえることができるというその特権に預かっているわけです。ですから36節を見るならば、全てのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。この神に栄光がとこしえにありますように、というふうにパウロは神様を 褒めたたえることができる、感謝することができる、その思いが彼の心の内に満ちあふれる。私たちもまたこのことを神のこの御言葉、そしてまた助け主、慰め主、聖霊によって同じ心を私たちは持つことができるようになるわけです。これほどの幸いが他にあるだろうか、そのことを私たち覚えて神様に感謝し、また喜びを持って生きるものとさせていただきたいと思います。